お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜は今日16日からニューサウスウェールズ州立美術館で始まった舞台ナイトパレードオブ100ゴブリンズから舞台のクリエイティブプロデューサーを務め、またニューサウスウェールズ州立美術館で現在行われている展示スーパーナチュラルのアシスタントキュレーターを務めた川上由紀さん、そして舞台の出演者で共同ディレクターでもある女優の由良有沙さんにお話を聞きます。川上さんは4歳で、由良さんは10歳で、それぞれオーストラリアに来たジャパニーズオーストラリアンです。今回の展示と舞台について、日本の文化、そして日本人や日本のバックグラウンドを持つアーティストをオーストラリアの人に見てもらう良い機会だと考えています。ニューサウスウェールズ州立美術館は4年前から現在シドニーで開催中のシドニーフェスティバルとパートナーシップを結んできました。今年はこの開催中の展示スーパーナチュラルからインスピレーションを得た舞台ナイトパレードオブ100ゴブリンズで、美術館を会場に日本の妖怪や幽霊の世界を日本とオーストラリアのアーティストの手で描き出します。
どういう舞台なんでしょうか。
まあ初めてそのジャパンスーパーナチュラル展で、アートギャラリー・オブ・ニューサウス・ウェールズはその日本のアート、ビジュアルアーツをフォーカスとして展覧を行っているんですけれども、これは私はジャパニーズオーストラリアンとしてもうすごくなんていうの嬉しいことだと思います。それで今年4年目なんですけれども、そのアートギャラリーがシドニーフェスティバルの一つとしてパートナーシップをしているのは4年目なんですけれども、今年はそのに、シドニーに住んでるクリエイティブズと一緒にその働けられるっていうことで、そのシアターをとかミュージックとかを、プロデュースできることがすごくいい経験だとしたりとか、クリエイティブアーツからいろんなクリエイティブバックグラウンドの人が一緒に、コラボレートできるのは、ね、めったにないことだと思いますよね。ね、
対象が8歳以上になってたんですけど、怖くないということですか。
ですね、8歳以上になってますね、はい、そうですね、お子様から楽しめるということですけど、ちょっと説明させていただきたいのは、はい、一応第1幕と第2幕とあって、はい、で1幕はエントランスコートで30分間、はい、パフォーマンス舞台として、パフォーマンスこう席にお座っていただきながら見るパフォーマンスなんですけど、うん、第2幕は下のジャパンスーパーナチュラルの展示室へ移動していただいて、その展示室で作品にこう囲まれながら、観客の方たちがこう動きながら、自由に動きながら、その石橋英子さん のサウンドトラックを聞き、パフォーマンスがちょっと、少しこうイマーシブといいますか、もう本当そこにこうもう本当いる、なんか存在している感じで、こうでも作品がメインなので、そういう意味ではちょっと少しだけ怖いとこあるかもしれないですね。でも楽しい部分もたくさんありますので、
今回の題名を日本語にすると百鬼夜行ということで、日本でも昔から親しまれて、いろんな、アニメだったりとか舞台だったり映画だったり、今回はどういう内容で、どういうところがちょっと違うと言いますか、今までのものとはちょっと違ってるんでしょうか。
そうですね、やっぱこのオーストラリアシドニーで日本の妖怪を設定に舞台を作るっていうのはやっぱり日本でやるのとはやっぱ全然また違うので、やっぱそういう意味ではやっぱ文化 のクロスオーバーっていうのがやっぱすごい楽しみですし、挑戦的なところですし、やっぱそこはやっぱ本当一番、この舞台のユニークさが出る部分だと思います。やっぱオーストラリアでやるから意味があるっていうのと、やっぱオーストラリアのアーティスト、日本人バックの私も含めてゆきさん 藤村隆一さん、池川雅恵さん、太鼓の雅恵さんなど、いろんな日本人の方が関わってるんですけど、やっぱそれプラスあのオーストラリアで活躍して、シドニーで活躍しているクロックファイアシアターカンパニー の, あのアンサンブルの みんなと一緒にこうコラボレーションで、あの先ほどゆきさんがおっしゃってたように、あのいろんなそのプロフェッショナルな分野の方たちのコラボプラスその違う文化のこう、クロスオーバーっていう意味では、もう本当あの いろんななんか色やあの味が出てくる舞台だと思うので、本当にそういう意味ではもう独特さっていうのが一番の、あのテーマだと思いますね。でやっぱ一番私たちがインスピレーションを受けて、あのこの舞台を作るあのベースがジャパンスーパーナチュラルの展示なので、もう200作品以上ある、まあ、そのこの展示をもとに、本当そこからいろんなものをこう引きながらドローしながら作っていっているんですけど、やっぱその中で一番何ですかね、すごく初めからインパクトがあったのが百鬼夜行の絵巻なので、で2つあるんですけど、あの、はい、ボストン美術館からあの借りている、はい、絵巻、鳥山石燕の絵巻と、あと、ギャラリーの、板谷博春氏の絵巻2つと、やっぱ一番すごくこうなんか動きやなんかその何か伝わるものがすごくこうパワーがあったので、やっぱあとすごくあのユーモアもあって面白い、あのすごくこうコミカルな部分もあって、クロックファイアのシアターカンパニーのスタイルにはすごく合っているあの絵だなとは思ったので、そういう意味でも一番あのこう大きなインスピレーションを受けてますね、その絵かわいいかな。
あの先ほど、まあ、シドニーにいるさまざまなその才能の方たちをこう合わせていく作業があったと思うんですけれども、どうですか、実際に皆さん顔合わせしてこうどんどん作品が作っている過程を見ていて、何か感じたことはありますか？
あのとてもなんか生き生きしてる感じですよね。あの、まあ、あのアリサさんがさっき先ほど言ったように、そのあの百鬼夜行があのメインのインスピレーションとしているんですけれども、今その、アートギャラリーオフニューサウスウェールズの、エントランスのエリアで、あのケンタロウ吉田の、うん、あの今ノーザンビーチズに住んでるアーティストが、その百鬼夜行もあのインスピレーションを取って、あの面白い感じに、ストリートアート的にあの書いてあるので、それもなんていうの、そのケンタロウさんのミューラルと、あのクロックファイアの皆さん、そしてあのあともう一人はあの東京に住んでいるエイコ石橋というあのシンガーソングライターと、はい、モーティインストゥルメンタリストの方もあのわざわざ日本から来てあのもらって、それであのジャパンスーパーナチュラル展の、のためのサウンドトラックを作って、そのシドニーフェスティバル中にそれをあのプレイすることになっているんですけれども、それがすごく何月から5月からあのこのプロジェクトはスタートしたので、なんていうの、なんかステップバイステップでどんどん膨らんでいくようになっていって、すごくそれをあの見ていくのがすごく楽しかったですね。はい、
あのアリサさんは出演もされますけど、今見ていて楽しかったというプロセスですけど、はい、その中の本人としてはどうでしたか？
はい、あそうですね、やっぱそういうふうにアウトサイドからコメントいただくのは本当にやっていて嬉しいですし、やっぱあの今回その演出の方もしているので、やっぱそういう意味ではあのいろんなあのそうですね、見るところがいろいろあって、自分も出ながらあのみんな他のみんなの、まあ、アンサンブルのあのディレクション、お互いにクロックファイアはデバイスといってまして、なんていうんですかね、あのみんなでこう作っていくので、あのみんな、まあ、みんながみんなでこう本当制作者って感じなので、なんかあのアンサンブル的にはあのあまりハイラーキー的な、うん、あのステータスのあれはないんですけど、でもやっぱ、まあ、あの最終的にこうどのようなこうストーリーを伝えたいかとか、そういう意味ではあの私どもエメリーで演出として決めていってるんですけど、はい、
あとこの先ほど由紀さんもおっしゃってたあのいろんな日本人の方がやっぱりいろいろとこう徐々にこう、うん、あの加わってきて、うん、やっぱ本当すごく長いプロセスだったんですけど、すごいなんか徐々に形になってきて、で徐々にこういろいろとこう本当いろんな方のタレントも本当そのスキルタレントが加わってきて、なんかやっぱそういうのを見ると本当コラボレーションって大事だなって思いますし、あの そのそれがやっぱいろんなこう味を作っていく、いろんな色をつけていくっていう意味では、あの楽しいプロセスで、はい、います。
あの演出もされていらっしゃるということですが、こういうふうに2つの文化、まあ、オーストラリアと日本のものを見せていく中で気をつけていることとか、あの難しいことってありますか？例えばオーディエンスが例えば日本人だけにしかわからないようなこと、オージーだけにしか、まあ、非日本人の人だけにしかわからないこととかあると思うんですけど、何か難しいこととか、またはこう気をつけていることってありますか？
やっぱそうですね、あのやっぱオーディエンスの方たちの方の側から考えると、で特にこのようにあの文化のこうコラボレーションがあると、やっぱいろんな意味でちょっとこう違う面を持たなくちゃいけないので、まあ、そういう意味で私とエミリーでやっぱ違う文化から来てる私たちが演出するっていうあのところを決めたんですけど、やっぱできたら、まあ、私、まあ、そういうふうにやっぱ気をつけていることと、あと、まあ、あの願いはやっぱお客さんが見ていただいた時に、あの日本人の方でも、ね、日本人ではない方でも、そのやっぱ日本の、 あの妖怪文化、日本のそうこのあのすごく独特なこの妖怪文化や幽霊的なそういう民話、フォルクロー的なストーリーとか、まあ、そういういろいろなエレメント、いろんな部分を体で感じ取って、何かこうあの皆さんにあの影響を与えて、何かこうアフェクトできたらなとは思ってます。はい、でやっぱり妖怪っていっぱい日本独特なんですけど、でも ある意味日本だけではなく、なんか妖怪はそのもっと大きなところで存在しているような感じがするので、やっぱそういう意味ではある意味シドニーの妖怪もいるんじゃないかと思いますし、うん、そういう意味ではシドニーの妖怪をちょっと見に来ていただきたいということで、あの、はい、何かこう新しいものを見に来ていただけるという感じですね、うん、はい。
あの川上さんにお伺いしたいんですけど、スーパーナチュラルにも関わって、その展示にも関わっていらっしゃって、そういう意味であのその展示も日本の文化を、まあ、日本以外でちょっと見せるということで、何でしょうか、難しかったところとかって何かありますか？
難しかったこと、あのそうですね、例えばその日本人としてその妖怪のイメージリーで育っていて、そのたとえあのカッパや鬼とかはその小さい時からそのどのキャラクタリスティックがカッパだ、なんでだからカッパは、キュウリが好きだとか相撲ができるとか、ね、あのどういう見た目かっていうのはその日本人にとっては分かるイメージなんですけれども、やっぱりそのオーストラリア人のオーディエンスにそのどうやってそれを伝えるかっていうのが、まあ、チャレンジでしたね。例えばなんていうの、なぜカッパはキュウリが好きだとかっていう質問とかもすごくでもその逆にあの今だったらそのオーストラリア人はやっぱり寿司屋さんとかいろいろあるので、例えばあのカッパ寿司はあのカッパがオリジンでそのカッパ寿司っていうことになりましたよって言ったら、すごくなんか納得してくれるのがすごく嬉しかったですねでも先ほど、まあ、アリスさんが言ってたことなんですけれども、あのこの展示でやっぱり浮世絵とかあの絵巻とかでそのカッパとかが描かれてるのをどうやってその、体とかムーブメントとか音楽とかでそれを、3D になるかっていうのが、やっぱり、それのレボリューションを見ていくのがすごくあの そのシドニーフェスティバルのプログラムに来てもらう人たちにすごく楽しめられると思いますね。
今日から始まった舞台ナイトパレードオブ100ゴブリンズのクリエイティブディレクターを務め、ニューサースウェールズ州立美術館の展示スーパーナチュラルのアシスタントキュレーターを務めた川上由紀さん、そして舞台の出演者で共同ディレクターでもある女優の由良有沙さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。